とカジさんの異的好奇心。
この番組は食や食べるをあらゆる角度から深掘りすることで好奇心を膨らませ食べるを通じて人生を心豊かにしていこうという番組です。パーソナリティのコンマラボ代表のエスミンと、
はい、パーソナリティの福岡食べる通信カジです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2024年一発目の収録でございまして、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
エスミン、なんと異的好奇心丸2年経過しまして、
いやおめでとうございます。
3年目突入でございますね。
いやすごい、なんかあっという間でした。私結構
そうだね、
うん、
うん、エピソードの回数ももう間もなく100エピソード
すごいすごい、
うん、いきそうな感じなんですよね、
うんうん、
で新年一発目のね収録何にしようかっていう風に話したんですけど、まあ、とりあえずやっぱ2023年一回ちゃんと振り返っておこうねっていうような話になって、ただ単に振り返るのも面白くないんで、まあ、何か一つ補助線引きましょうということで、引いたのが去年最も印象的だった書籍を一冊お互い持ち寄って、それを今日はちょっと語りましょうというような趣旨でですね、2024年一発目の収録をやりたいと思うんですけれども、どうですかエスミン、迷いましたか？
いやもう私即決でした、これ
そうなんですね、
うん、カジさんは？
僕もね意外と即決だったかな、
うん、
2つ3つ候補あったんだけど、やっぱちょっとこれが1個ず抜けてた感じで、まあ、まさにあの降りてきた本なんですね僕の中で。
あ、なるほど。いや私結構たくさん読んだんですけどね2023年、うん、でもこれって感じだった、うん、
ちなみに何冊ぐらい読んだ感じですか？
何冊読んだんだろう、もうなんか月に5冊以上読んでるんじゃない？
すごいね。僕はねオーディブルで聞くことの方が圧倒的に増えて、 でありがたいことにオーディブル年末にね統計取ってくれるんだよ。
あ、そうなんだ。
あなたは今年何冊聞きましたとか何時間聞きましたとか、それによると、実際に読んだ本も含めて僕30冊ぐらいでしたね、うんうん、少ないよねってグロービス卒業生としては言われるんだけど、なんかね僕ね多読しても頭に入らないタイプで、一冊の本を 2,3 回読んじゃう。
ああ、そうそう、私も、
うん、だからむしろ例えば昔100冊とか読んでた時代っておそらくその中の10冊ぐらいしか記憶してないんだよね、
うん、
で今は今年読んだまあ30冊ぐらいって結構脳みそに奥深く刻まれていて、僕はどっちかっていうとこっちの読み方聞き方の方が合ってるなって感じ、うん
うん、そうそう、結構読書スタイルって本当人によりますよね、うん、
あるね、
うん、多読な人とその目次だけ読んで必要なとこを取る人と、うん、だから私はねどっちかっていうとすごい質の高いものを読み込むし、でしかもその人の著書をまたさらに5冊ぐらい買うみたいな一気にその人の思考を取り込むってやり方する
みたいな。面白いね、
うん、結構変わってるかも。
じゃあ著者に行くんだね。
著者に行く、あの私が本にもらいたいものっていうのは著者との対話なので、うん、結構本物の人、本物と偽物があるわけじゃないけど、なんて言うんだろう、うん、本質的な人っていうのかな、ティップスとかあの手前に書いてることよりはどっちかっていうとその思想とかその方の中にある独自理論とかっていうのをやっぱり吸収したくって読むんですよね、
うん、
で大体そういう方の本って必ず後ろに文献があるんでその文献を読みに行くっていう感じで著者の思考の追体験をするっていうことをするって感じ。
その軸面白いね。
なんかやっぱ専門家の方がいい本領書を知ってるし、うん、領書だからここに引用されるから、
うん、そっかそっかそっか、
うん、リコメンドはすごい人からもらうっていう感じ。
なるほどね。 今回それぞれに1冊持ってきたんだけど、僕の1冊はまさにそのリコメンドがいっぱいある本だったんですよ。本の中にリコメンドがいっぱいある、それもなんかこれを選んだ一つの理由かもしれないですね。じゃあどうしますか、お互いまず何を喋るか紹介して
それぞ
れで行くか、 そっちで行きますか。
一応ね、
はい、
リスナーさんのために。でも興味ないって思われないといいな、ね、はい。
じゃあ、じゃあ僕の方からいきますね。
はい、
まず僕が2023年の一冊に選んだのはですね、冒険の書という本でございます。筆者は孫泰蔵さん、日経 BP 社から出ている本ですね。まあ、詳しい話は後でするとして、じゃあエスミンは何を選びましたでしょうか。
はい、私は法力とは何か今空海という衝撃っていう本で、老松克弘さんという大学の教授の方が書かれている本です。出版社がですね、読めない、宝蔵館かな、なんか割と由緒正しい京都の出版社さんですね。
法力の方は法律の方と書いた法力ですね。
はい、そうです。法律の方に力と書いて法力とは何かですね。
いやー、全く違う本をそれぞれに持ってきてまず僕の冒険の書は意外と僕ら界隈では読んでる人が多いんですけど、エスミ読みましたか、冒険の書。
読みました。
じゃあ多分冒険の書の方が皆さんイントロとしては入りやすいと思うので、
いい
先に冒険の書をね語っていきたいと思うので、前半は冒険の書で、後半は
法力とは何か
でいきたいと思います。じゃあ早速なんですが、冒険の書ちょっと概要をお話しますと、まずこの本がどんな本かというと、いろいろ書いてあるんですが、まあ、一言で言うと、我々は何のために学ぶのかという問いに答えを出すための本というふうに、まあ僕は定義づけました。でまずね、この本の内容に語る前にすごい印象的なのはこの表紙の挿絵なんですよね。これなんか見たことがあるような挿絵だと思うんだけど、これ新海誠さん、君の名はとかさ、去年だとすずめの戸締まり、アニメ監督で超有名な新海誠さんのアニメを担当している作画の人が書かれた挿絵で、実はですね、僕この表紙見た時に新海誠が書いた本だと思って買ってしまったんですよ。そう、中身とか見ずに、しかも冒険の書って新海誠の映画のタイトルっぽいじゃないですか
確かにじゃあジャケ買いだったんですね。
そう、そうなの。
へ
ー、そうなの、そうなの。まあ実際届いたら全然違くって、で孫泰蔵さんという方なんですが、まずこの方がどんな人かっていうと、皆さんよくご存知のソフトバンクグループの孫正義さんの弟さんで、いろいろプロフィールを見ると何やってる人かよくわかんないんだけど、今だともこれエンジェルみたいなことやってるのかな、
投資家ってイメージが強いですね。
そうですよね、
はい、
なので、まあ、事業家であり投資家であるというような、そういうふうなプロフィールが書かれてあるんですけれども、この方が書いた本です。内容の話に行くとですね、1章から5章までありまして、で面白いんだけど、これね主題と副題とあるんだけど、これ副題の方が面白いので先に1章から5章の副題をお伝えしますと、まず1章、学校ってなんだ。2章、なんで学校に行くんだっけ。3章、なぜ大人は勉強しろって言うの。4章、好きなことだけしてなぜいけないの。5章、じゃあこれからどうすればいいの、という、もうこのサブタイトルがまあマジ面白いな、まあ、そういった5章があります。で大きくこれ前半と後半に分かれてるなと思いました。冒頭の問いですね、つまり我々は何のために学ぶのかっていう問いに答えを出す上で、前半1章から3章で、そもそもなんで学校の勉強はつまらないのかっていう問いを立てて、これをですね、11冊の書物に向き合いながら、しかも歴史を遡ってますね、17世紀頃まで遡って近代教育の歴史を現代までたどることでその原因を突き止めているというのが1章目から3章目で、それを踏まえた上で後半の4章から5章で 我々は何のために学ぶのかについて、この後半では6冊の書籍を紐解きながら、その問いに筆者なりの解を見出しているという本なんですよ。実際はですね、それを淡々と書いているというよりは、何かこう少し物語っぽく書いてて非常に読みやすかったです。で、内容の説明はね、もう僕がするよりもこれ読んでもらった方がいいと思うので、ここでね、僕エスミンと喋りたいのは、
はい、
テーマは結局その何のために生きていくのかっていうことに対する筆者なりの答えと僕なりの答えはもうほぼイコールだったんですけど、すごくざっくり言うと、好きなことで生きていくためっていうようなことを言ってるんですね。好きなことで生きていくっていうことをエスミンと一緒に深掘りしていきたいなと思っています。う
んうん、いいですね。あれ、これなんか聞いたことあるタイトルだなと思ったんですけれど、1月の食べる通信でね、生産者さんにインタビューを、座談会をして、そうそう、なんかそこのテーマとリンクしたなと思って、そういう意味ですごいいいですねって今思いました。
宣伝ありがとうございます。
宣伝になっちゃったね。
そう、今回特集したあの菊芋の生産者さんの、まあ、いわゆる人生をヒアリングした時に、あ、この人ずっと好きで生きてきた人だわって思って、で、裏テーマとして、好きで生きるってどんなこと、そのためにはどんな学びが必要みたいなことを、実はエスミンともう一方読者の方交えて座談会やって、それを文字起こししたものが今月の冊子に掲載されるんですけど、まさにそのテーマとも被る。
うんうん、
でさ、この好きなことで生きていくってことを改めて考えたんですけど、悩ましいな、悩ましい問いだなっていう。僕とかエスミンはもう好きで生きてきてるからさ、その悩ましさを乗り越えてっていうところにいると思うんだけど、おそらく多くの方がなかなか悩ましい問いだというふうに思うんだけど、うん、これ3つの理由があるんですが、1つ目がそもそも好きなことが分かんないとかってあるじゃん。
うんうん、
で、2つ目が好きなことがあったとしても、それで生きていく術が分かんない。
うん、
知らない。もう一つは、これはね、イチローさんが言ってたんだけど、好きなことを仕事にしたことによって辛くなったっていう。だからまあ、こういう三つの悩ましさがあるんですが、まず、ちょっとエスミンから話したいのは、最初のね、うん、好きなこと見つかんないんだけどっていう。
ね。
これちなみにエスミン、どうクリアしましたか？
私は結構誤解されるんですけど、うん、コーヒーが好きでこのビジネスやったんですよねみたいな、そう思われ方をする。だけど私は別にコーヒーはツールであり好きだけど、まあね、コーヒーのマニアでも本当大好きでみたいな、うん、そういうなんかのめり込みはしてない。じゃあどういうふうに捉えてこういうサービスを展開してるかっていったら、もっともっと人の変容を起こしたいなとか、うん、なんか日常の作業で人が変わっていったら、え、幸せって思える瞬間が増えたら最高だなみたいな、そっちの着想から、まあ、コーヒー使うかっていう感じだったんですよ。
うんう
ん、で、多くの人に結構怒るのって、その具体で好きなことを探そうとするっていうか、それにとらわれてるって感じがする。
うんうんうん、
そうなると、じゃあ私がね、もしコーヒーが超好きで、だけど全然コーヒーのビジネスうまくいかないから手放すってなった時すごい辛いじゃないですか。
はい、
だけど私はそこを握ってるんじゃなくて、人がより健康に楽しく本当の意味でウェルビーイングに生きるためにっていうことを握ってるから、ツールどんどん変わってくんですよ。デトックスやってみたり、うん、体の声聞くっていうサービス始めてみたり、コミュニティやってみたりって。だから周りの人からすると、え、バラバラなことやってるじゃんって思われるけど、いやいや、抽象的なところで一つしか私は思ってなくて、ツールなんか何でもいいんだよって執着してないから好きを続けられてるし、
うんうんうんうん、
その抽象的なところで自分の好きをちゃんと理解してるって感じかな。
抽象度上げるってことよね。
そう、
これをさ、できる人とできない人と、
うん、
いると思いますけど、エスミンはそのスッとできたタイプ？
いやいやいや、なんか紆余曲折しましたよ。
うん、
今の感じじゃないから始まってるから私は、
うんうんうん、
今のなんかこの会社員をずっと続けながらお母さんやるイメージがつかないっていうところから始まってるから、え、どうしようみたいな、とりあえず会社作るみたいな、そんな感じだったんですけど、
違和感スタートね。
そうそう、違和感スタート。だから 違和感があるってことは好きもあるじゃないですか、
うんうん、
だから両側をこう把握していくって感じだ、
うんうんうんうん、
両方やってった。これに違和感があるのはどこに違和感があるの？組織の中でなんか顔色を伺う政治的な動きは本質じゃないと私は思ってる。本質じゃないって言葉が出たから私は本質が好きなんだとか、なんかそういう違和感から自分の好きを探す、うん、逆に言うと自分が好きだけどそれができない環境はどうだっけっていうのをこの行ったり来たりを両方するって感じだったかな。
ああ、それはあれ自分で内省する感じ、それとも人と対話しながらみたいな。
あ、私もね結構内省型なので、あの話す中で気づくっていうのもあります。この前の座談会の中で、あ、うん、みんなの話聞いてて自分はどうかなっていう対話の仕方をするから、
うんうんうん、
自分語りをするっていうよりもみんなの価値観に触れて自分はどうかなって、結局内省なんですけどね、
うん
うん、そうそうっていうのはあるかな、内省ですね。
なんか僕も自分の経験顧みると、具体で考えてる時ってさ、それ以上にならないんだよね。そう、例えばキャンプが好きとか、農作業が好きだけだとそこから広がりがない。結局僕の場合は農というフィールド、まあ、もっと言うと屋外で気持ちのいい天気の中で、うん、汗をかけるような場所で人と人をつなげるみたい、そういうことをしてるときが一番いいな、好きだなって、はい、そこまで抽象度上げてたから多分食べる通信に行き当たったんだよね。
で、そうなんです。
この冒険の書ってさ、好きなことにモヤモヤしてる人が読むと多分苦しい書物になる可能性があるんだよね。
あ、そういうこと、フェーズとして。
そうそうそう、
そういう見方してなかったな。
フェーズとしては、そうだから僕とかエスミンとかも好きなことあるからさ、そうなんだよみたいな感じで膝打つんだけどさ、好きなことない人からするとちょっとひょっとしたら重いかなっていうふうにちょっとだけ感じたんで、まずはそのそもそも好きなことが見つけれてないとかっていう人、まあ読んでもいいと思うんだけど、そういう方々にとってどんなアプローチがいいのかみたいなところと今お話ししたんですけど、例えばどれぐらいで見つかったですね、その思考を始めて。
どんぐらいかかってる。いや今も模索中ですよ、
うん、
なんかやっぱりすごい抽象度がもうグーッて上げた、そのさっきの本質が好きとか探求するのが好きみたいなキーワードは出たとしても、うん、その高いところから今度具体に落とすために、じゃあその中でもどういうのが好きってバリエーション、この好きの中にもなんか結構深さがいっぱいあるなって思ってて、それが全部揃った時に初めて転職だってなると思ってて、私は具体も好き、抽象も好き、さらに上の自分のなんか使命感も全部一致してますみたいなのが転職って言えるだろうけど、なんかそこのフィットはまだまだ全然ずっと探してるっていう、あこれかな、あ違った、あこれかな、違ったみたいな。よくやってる。
エスミンはやっぱあれだな、僕とちょっと違うなと思ったのは、最初のその抽象的なところをぼやっとでもいいからエスミの中で言語化して、そこから具体探しに行くっていう、
あそうそうそうそう、
ね、アプローチだよね、
うん、
俺もう逆、
もうなんか具体、めっちゃおもろい。
具体的にこういう時やってる時はめっちゃ楽しいとか、なんかこういう時に生きがい感じるとかいう具体があって、それに共通してるものってなんだっけっつって抽象的な言葉をこう当てはめていってるような感じで、
うんうん、そっか、思考のプロセスが逆なんですね、うん、演疫法的か機能法的か、
そうそうそう、難しい言葉使うとね、だからエスミンは演疫的で、うん、僕は機能的っていうことになるんだけど、うん、まあ大体アプローチってこの 2パターンだよね。
そうね。どっちも、うん、そう、あそうね、両方ある。
だから自分がどっちの思考パターンなのかっていうことをまずつかむと、
そうそう、
自分の思考の癖つかむと、う
ん、あいいかも、
探しやすくなるかもね。
うんうん、でさらに言うと、材料はもうすでにこれまでの人生に隠れてるから、それを紐解くだけですよね、ぶっちゃけ。
そうそう、本当そうなんだよね。
子供の時何好きだったっけ、大人になってめっちゃ嫌だったことなんだったっけとか、うん、あいつ嫌いってなんだっけみたいなのとか、
う
ん
う
ん、
そうそう。なんかもう自分の好き嫌いに向き合うみたいなとこだもんね。
うん、それだけ、本当、うん、それだけだな。で嫌いに向き合い続けたら、うん、嫌いって思ってた人とか嫌いだったことに感謝できるようになるんですよね。うわ、それを教えてくれたんだ、ありがとうって、ね、消化してあげると、
うんうんうん、
嫌いを向き合うことも嫌じゃなくなるんじゃないかなっていうのは、これはなんかちょっとしたテクニック。
その辺もネガティブケイパビリティも入ってくるよね。
あ、そうそうそうそう、ね、うん、抱え続けるね、うん、あ、いいですね、思考法。そうですね、癖を知ってどっちからの方が自分は見出しやすいかは確かにやってもらうといいかもしれないですね、うん
うん、そう、それでまあ好きなことがおぼろげながら見えてきましたってなった次の段階に来るじゃん、とはいえさ、好きなことで生きていくって好きなことで仕事にするってことでしょみたいな、
うんうん、
そんな簡単にいかねえよ、これって例えばその夢を諦めるみたいな構造と似てると思っていて、
うんうん、
なんだろう、例えばまあ学生時代にバンドとかやっててさ、で卒業しますと、このままプロで行くのか、いや現実見ろよみたいなって言ってみんな会社になって、なんかそういうのってよくドラマとかであるじゃん、
うんうん、
だからその構造と結構似てるな。つまり自分にはそういう才能がないとか、それを実現する術がないから諦める、思考停止するっていう、
うん、
多くの人が、これも僕の20年前もそうなんだけど、そこでやっぱ諦めかけている人が多いと思うんだよね。これについてはエスミンどう思いますか？
今の夢を諦めるっていう視点で言うと、もう一つ軸として入れたらいいなと思うのは時間軸で、今その夢はやらないっていうただ選択だから、諦めるのは今じゃなかったねっていう、ただそれだけ。だからこそなんか一通り終わった後に、終わった後っていうかそのキャリア積んだ後に急になんか歌手に転向する人とかね、小説家になるみたいな方とかいらっしゃったりするじゃないですか、
はいはい、
なんかそういう選択も全然ありだよねって私思ってて、だから諦める、もうこれで終わりだみたいな終わりじゃなくて保留って感じ。
いいね、
うん、保留、あ、今じゃなかった保留生きたら超楽ですよ人生
まさにネガティブケイパビリティ発動だね。
そう、なんでねそう思ったかっていうと、私、うん、研究者の夢を諦めたってずっと思ってたんですよ。
うんうんうん、
でずっとずっとそれが諦めたっていう自分にコンプレックスがあって、コンプレックスがあったりそのなんか執着がある状態ってやっぱりなんか前進するのを拒んでいるじゃないですか、
はい、
だから、まあ、どんなことでもいいんですよ、ちっちゃいことでも。歌歌うのが好きで歌手になりたかったって言ったら、じゃあ一回コンサート開くでもいいと思う。なんかそういうやりたかったけどできなかったやつを叶えてあげるっていうのをやった方がいいと思って、私勝手に自分で研究者だって名乗ろうと思って名乗ってみたんです、
うんうん
うん、でも研究者ってしっくりこないから探究家だなとか、
あ、
でそんな風に解釈を変えて、生き方は研究家探究家ですみたいな、で勝手に名乗ってる人いるじゃないですか、なんか、
うんうんうんうん、
施設研究家ですみたいな、はい、そういうの結構ね、山口周さんとかもまさにそういう方だし、いるじゃんとか思って、趣味で研究してる人ってこの人たちと一緒でいいじゃんって認めてあげる。だからその夢も具体すぎると執着になるけど、
うん、
ちょっとその具体的な枠組みを超えたら、え、これも研究家って言えるくないとか、これも歌手って言っていいんじゃない、一回リサイタルしたら歌手じゃないみたいな、なんかそんな風に言っちゃっていい気がする。
あ、
っていうのはなんか好きなことを仕事にしてみたっていう、
うんうんうん、
経験になるからいいかなって思うのと、
うん
うん、そうそう、そのね、なんか踏みとどまる感覚って完璧主義だったり理想が高すぎるって状態だったりするから、いやいやちょっとやってみただけで夢叶ったじゃん、 OK じゃないみたいな、
うん、
それで成功するってイメージしてるから苦しいだけで、歌手になりたい、歌手になった一日以上でよくないみたいな、
おー、なるほど
ね、そこに執着しなきゃいいんじゃんみたいなのは最近自分が体験したパラダイムシフトでした。ああ、なるほど、叶ってたみたいな、
あ、
叶ってるかも、
そうするといっぱい叶ってることを数えられるね。
あるでしょ、夢全然諦めてなかったんですよ、うん、私たちってなったら、
うんうん、
ノーって錯覚するから、え、私何でも叶えられるじゃんみたいな、
なるほどね、
なっていって、だからスモールステップでいいっていうのはそういうことなんですよね多分、
うん、しかも昔に比べて今そういったことがさ、できやすい環境があるよね。
あるある
ね、現実的に例えばまあ副業 しやすくなっていたりとか、ね、
うん
うん
うん、
そうするとこう自分がもともとやりたかったことだから一回スイッチ入っちゃうと行動も積極的になるじゃないですか。 で例えば学びも能動的になったりするから、
うん、
この冒険の書のサブタイトルが AI 時代のアンラーニングっていうタイトルなんですよ。まあ、要はその学び直しですね。ただ学び直し必要なんだけど、どういった軸で学び直しますかみたいなところがテーマの一つでもあって、孫泰蔵さんが言っているのは、例えば未来が不安だから、未来はこういう時代になるから、こういうスキル身につけなきゃいけないんで、これを学ぶっていう学び方ってつまんなくないですか。むしろ未来がどうとか関係なくって、自分はこれがやりたかったんだ、自分ってこれが好きなんだ、もうそこ突き詰めたらどう、すげえシンプルに言うとそういうことしか書いてないんだよね。
うんうん、
これあのまさに座談会で特集した福芋農家の福田さんが、まあ、こんな生き方してますもんね。
そうそう、ちょっとやってみるみたいな。
うん、ちょっとやってみて、あれ意外と人に受けたわ、
うん、
美味しいって言ってくれたわ。
そうなんだよな、なんかほんとちっちゃく受け入れられるっていう体験やるといいし、そうそう、やっぱね、行動が怖かった自分を今振り返ると結果に執着してた。
あ、
すごく起業家やるとか、まあ、なんかスタートアップやるとか、まあ、いて飛行機師にやるって言ったら1万人を達成しなければならない、それをしなかったらポッドキャストやってる意味がないみたいな、なんかここまで行くとそのやる勇気が持てなかったり、うんうん、後悔、逆にその道を選んだことに後悔したりするけど、うん、いやいや、プロセスに意味があるからみたいな。でそれって全部自分の夢とかちっちゃい願いを全部叶えていったら、本物の夢が出てくるときに、
うん、
私全部叶えてきたからこれも叶うって思えると思うんですよ。そういう人いっぱい見てきたけど、いざ今目の前に本当の夢だったものが出たときに躊躇する自分だったら絶対掴めないんですよね、チャンス。
そうね、そうね、
うん、その練習だから、ちっちゃいことなんだからやってみりゃいいじゃんみたいな。
いいね、練習っていうその姿勢がいいね。